はい、それでは第8項へと入っていきます。これ傍線が最後の方に引かれてて、ざっとちょっと読んでいきますから、みんな自分の目で追いかけてみてくださいね。では僕が書き下していきますよ。蓮の者たる、これを愛する者、あるいは醜味をもってし、あるいは豊沢をもってするも。その後いきますよ、2行目ね。いまだよくその徳を知る者あらざるなり、いまだよくその徳を知る者あらざるなりっていうところが、まずいまだずですから、最初に読んでいまだと読みますよね。で次によくときて、でちょい飛んでその徳と読み、でその徳を知ると上に 1,2 で上がり、そしてものと上のところに降りた後に上下ですから、あらときて最読文字ざると読んだ後、なりと最後の文末のところを読むわけですよね。ですからいまだずのところで、まずいまだを読まなきゃいけない上に、よくその徳を知るものをあらざるなりというあたりの、そのものあらざるなりみたいな形は非常によく出てきますので、こういうのがさらさらっとこう読めるようになってくると、漢文の速度が、読む速度上がっていきますよね。はい、このあたりを返り点をたどって正確に読めるようにしてください。まあ、続けて、終始これが説をなしてよりして、人のその徳を称せざるなしと、でしかれどもいまだその際に及ばざるなりというところ、これもいまだ図もありますから、あの最読文字いまだざるというところのこの読みあたりね、でその際って何だろうとかいうあたりも書き下し文解釈で見ておいてくださいね。はい、それではいよいよポイントのところ入っていきましょうね。ひそかに以下ずっと読んでいくと、まあ、いろいろ中があって中4とか中5中6があるわけで、まあ、そのあたりはまた見てもらうとして、結局傍線 A のところがどう書き下しと解釈されるのかということなわけでして、ちょっとまず見ていきますよ。傍線 A はまず一番上に否定語のないっていう字がありますよね。で、そしてもう一つポイントは、最後の行の上から2文字目にずという否定語がありますよね。おっと2つ来たかいと、2つが来るとどうなるかっていうと、ないっていうもの足すずという形になりますから、2回否定語を使ってることになる。で、A として B せざるなしみたいな形になりますから、否定足す否定はどうなるのかっていうと、二重否定だと。となると、二重否定は強い肯定になる場合が圧倒的に多いと、まあ、そうじゃない例外もあるんですけれども、基本は二重否定は強い肯定であると。ないものはないってことは、全てがあるんだ、どんなものでもこうなんだという形で強い肯定になっていっている可能性が高いわけですよね。それが一つ。そうなると左側の選択肢を見て、必ずそうなんだみたいな、そういう内容になっている方向性のものっていうのを選ぶ。そうすると例えば肯定形じゃないもの、否定になって終わっているものっていうのはおかしいと取るならば、例えば1番一人残らず肯定形、2番得られない人は一人もいないだろうということは全部得られるんだから、まあ、これはまあいいのかなと。3番蓮を人に送ることを悪いという人は一人もいない、これは二重否定になってない分おかしいなと気づきますよね。そして4番人は誰でも蓮を採集して良いという気持ちになるは肯定形で持ってきてますよね。要するにない人はないということは誰でもこうなんだと。で5番はというと、どこの部分であれ役に立つですか、これも肯定形。そうするとない人はないっていう形の2番か、一人残らずとか誰でもとかどこの部分でもっと来ているのはいい形になりますが、二重否定の形を取ってない3番、これは役としておかしいなっていうのがまずポイントとしては出てきますね。そして次にポイントとしたいのは、途中のふとかの組み合わせですね。先ほどすでにないという字とふの組み合わせで二重否定を取りましたが、ふとかっていうのは実はべからずと読みますよね。これは読んでもわかると思いますけれども、べからずと読むと。で、そうするとべからずの語呂があって、語呂の25番目です。べから付けの禁止は不可能。べから付けの禁止は不可能っていう語呂があって、べからずというのは禁止か不可能なんですね。で、そうするとべからずとまず読まなければいけず、 そして禁止か不可能の意味を表すわけですが、ここではまずべからずを見てみると、1番はべからざると来てますからいいですね。で2番もべからざるですからいいです。ところが3番の選択肢はかとせざるですから×ですね。で4番もかとせざるですから×で、5番がべからざるですから OK ということで、3と4が落ちてくれました。そしてさっきも言ったように、二重否定は強い肯定っていう方向性で考え、かつべからずっていうのは先ほども言ったように禁止か不可能である以上は、文末のところがなからんというふうに推量できているのはおかしいですね。べからずからの流れでいくと、べからざるものなしと終わらなければいけないのであって、べからざるものなからんという推量形で終わることは絶対にありえませんから、二重否定が強い肯定になった後、文末が推量になるということはありえませんから、2番のなからん、3番のなからんのんですね、正確に言うとんのところが推量になっているところで×になる。でこれで2番が落ちます。そして同じ理由で、ものなかれという、これ命令形になるわけですけども、強い肯定をした後命令形にするっていうことはありえませんから、なかれっていう命令形も文末起用がないんですね。でそうすると結局は中身はちょっとわからないんですが、一つはべからずと読むところで3と4が落ち、それからそういうものがある人はないんだっていう、そのべからずからの流れで捉えたときに、最後の文末のないっていう字はただなしと来るだけであって、なからんとかなかれっていうふうに推量や命令っていう形は取り得ませんから、文末はなしで終わらないといけないとなってくると、 1,2,3 が×で残ったのは5番だけじゃんという話になって、であとはその5番の中身が全体の中身と訳として一致するかどうかっていうことを確認してみると、要するにこの話はハスというものが一体どういうふうに使われるのかっていうお話なんですね。でハスというのはお祭りに使われたりとか、民の食事に当てられたりとか、それから薬の治療に用いられたりする。ハスというのはお祭りで使われるわ、食事にもなるわ、治療にも用いられる。つまりどこの部分であれ必ずすべて役に立たないところはないのである、全部役に立つのであるという意味で、5番のハスはどこの部分であれ採集すれば必ず役に立つっていうのが来ているわけですよね。そしてちなみに実はこれは語呂の5番のところの役が当てはまっていることがわかるんですね。はい、語呂の5番いきますよ。ザルなし皇帝必ずマッスル、ザルなし皇帝必ずマッスル。ザルなしという形を取ると必ず何々するっていう役をするんですね。ですから今回はザルなし皇帝必ずマッスルっていう語呂の5番を知っていれば、ザルなしという形になり、でザルなしという形は必ず何々するという強い肯定になるという語呂ですから、まずザルなしという形になっているものに絞り、でそれは必ず何々するという強い肯定になっているものを選べば、結果的に5番が一発で選べるということですから、まあ、二重否定は強い肯定とか目からずとか、それから文末のなしにいろいろ注目したんですけれども、結果的には実はこれは語呂の5番、ザルなし肯定必ずマッスル、ザルなしという形を取るものは強い肯定必ず何々するのだということを知っていれば一発だったということですね。はい、それでは選択率を見てみますと、1番が 12%、 2番が 16% で、3番が 5% で、4番が 1% で、正解は5番で 66%、 やや難しいぐらいの感じですかね。ただしこう意味から捉えてみると、ハスというものはいろんなものに役に立つんだと、で中を見ても分かりますけど、中の4番、まあ、祭祀の時にも使える、それから中の5番、まあ、熱病なんかの時にも使える、でこのあたり中の4番とか5番をね上手に使って、であらゆるハスの部分というのは一つとしてね、無駄になるものはないんだよ、どこの部分でも全部役に立つんだよっていうふうに取れれば、内容的にも5番が正解だと分かりますよね。はい、結局否定形っていうのは組み合わさってくるとなかなか面倒くさいですね。部分否定もある、今回の二重否定で強い肯定になるものもある、でべからずっていう形の、まあ、ベストの組み合わせもある、そしてざるなし肯定必ずマッスルっていうのもありますから、一 定形っていうのは本当に簡単なようでいてなかなかバリエーションも豊富ですから、まあ、今後文章の中で否定を見たらチェックし、その否定が何を否定しているのか、そして全部否定、部分否定なのか、それとも二重否定なのか、まあ、そういうのも含めたチェックというのを怠らないようにしてくださいね。はい、それでは第8項を終わります。